ギャッツピー使うとハゲやすいらしいですよ。
あ、そうなんですか。
あの、ハゲ話でいきなり入るのやめていただきます
。あ、またまたごめんね。
申し訳ないんですけど。
ちょっとさっきからも
個人的な、あの、
ちょっと。ごめんなさい。
申し訳ない
んですけど。もうその話はもうしないです。すいません、はい。悪かったです。
あの、その辺タブーで。
あ、わかりました。あの、
小倉さんでお願いします。
それはまあ確かにしてはいけない感じでございますけどね。ですね、今年最後の収録でございます。
そうですね。
今年は。は
い、あの、クリスマスイブでございます。
はい、12月24日収録でございます。
何をやっとるんだと、俺たちはね。こんな日に、ね。
キャロルが。
そうそうそう、こんな感じですね。
はい。
まあ、クリスマスイブっていうか、あれですね、天皇誕生日アフターっていうふうに、呼ぼうかなってことがあってね。
どこの友よですか。
だからみんなで靖国神社に向かって参拝しようや。そうすればなんかクリスマスイブっぽくなくなるって。だから我々日本人じゃないですか。
そうですね、
日本神道じゃないですか。だからちゃんとね、天皇陛下万歳って言ってね、日食をあげてね、叱るべきなんですよ。
まあでも日本っていうのはね、いわゆるその多宗教といいますか、
はいはい、
あの、様々な宗教を許容するような文化が出来上がってますからね。
はいはい。
まあ、そういう意味で言ってね、宗教戦争も起こらなくて非常にね、平和でいいんじゃないかと私は思うんですけどね。
どこのコメンテーターですか、あなたは。なぜ急にそんな話を別にしようと思ったわけじゃないんでございますけどね。
昨日もう新宿行ったらあれがすごかったですよ。はい、
何ですか、
キリストは。
ああ、ありますね。
あの、歳末になると来ますよね。
年末は必ずあれやってますよね。
キリスト、
何がしたいんでしょうね、あれね。
まあだからあれはまあ、あれですかね、シーズンですからね。
そうですね。
だから不況シーズンみたいなのがあるんですよ。ね、
へきへきとしますけどね。だから毎回。
まあ、広瀬香美と、あいつらは、冬に忙しくなるっていう、そういうとこありますからね。
まあ、だからなんでサザンとチューブみたいな感じになってるんですか。キリスト信じてんだったら、
はい。
入ろうってことなんですね。
そうそうそう、ね。キリストの季節だよって言って。
そうですね。
だから間違ってなんかブームだと思って入っちゃうみたいな、うん、そういうとこあるんじゃないですか。
ええ。
だから間違ってカゲロウ買っちゃうみたいなもんですよ。降りてから、なんかなって。
バカ売れしてますからね。
まあ、それ具体的に俺なんですけどね。
ええ。あ、読んだんですか？
カゲロウね、買いましたよ。
ああ、はい。
あれですね。カゲロウってもちろんあれですよ。ファーヤマブロウ先生が書いた、カゲロウの生態。ね。
誰ですか、ファーヤマブローって。
有名な昆虫学者の先生が書いたね。
それファーブルでしょ。
影山は、あ、影郎は、幼少時代を水の中で過ごし、半変態を得て、完全変態を迎えます。うん、みたいなね、そういうことを延々と書いてる本で、5億6000ページあるんですけど、めっちゃ面白いね。
それ面白いって、ちょっと限られてますよ。
あの影郎を読んだ、あの影郎は、売り切れて読めなかったんですよ。読めなかったんですけど。
どんだけ売れてんだよ、昆虫記。
そうそうそう。でね、なんかね、俺ね、その日の朝ね、ニュース見てたらね、はい、カゲロウは売り出しとともにね、
はい、
ものすごい人が並んでて、
へ
ー、バーで買ってきますみたいな、渋谷の書店
が出てきてね。すごいですね。
はい。そういうニュースがやってたから、
はい。
これ、買ってみようかなと思って、
はい。
で、とりあえずブームに乗ってみようみたいなね、なんかそんな感じで買ってみようかなと思って、
はい。
で、まあ、バイトが終わってですね、そこから近くの本屋さん回ったんだけど、どこも売り切れなわけですよ。
うわー、すごいですね。
うん、で、結構、三軒茶屋とか、大きな書店とかも行ったんだけど、ほとんど売り切れてね。
はい。
うん。で、あ、かげろうあったと思って、ちょっと読んでみたら、なんか、スパスパ人間格で小島恵子になじられてた時は、ものすごい嬉しかったみたいな、そういうこと書いてあって、あれなんかおかしいなって。あと、東京、噂の東京マガジンで、ね、うん、なんかよく、翔平さんと飲みますみたいな答えだったから、なんだろうな、これだと思ったら、よく見たら、竹郎だったっていうね。はい。
しょうもね。
こういう、しょうもないのちょっと混ぜていこうかなという、これから思ってますんで。
ええ
ー。なかったんですけど、全然。
はい。
でね、三軒茶屋に一個ね、
はい。
ものすごい、なんていうかな、古くてちっちゃい本屋があって、すげえやる気のない親父がやってることで、有名な本屋さんなんだけど。
すごい有名な中田ですね。
うん。まあ、俺の中だけで有名なんだけどね。よくやってんな、この本屋さん。この、
ね、
大本屋激戦時代にっていう本屋で。
はい。
店の中に入ると、半分がエロ小説っていう。半分がマドンナメイト文庫っていう。なんか、そういう本屋さんなんだけど。
好きなんでしょうね。
そこは、まあ、多分ねえだろうなって思って、ダメ元で、そこ入ってみたわけ。
はい。
なんで、親父に、あれ？満島ひろの本ありますか？って聞いたんですよね。
はい。
そしたら、水島ひろ？誰だよ、それ？って言い出してきて、
ああ。
お前、この大、なんていうかな、本屋がそれ知らんでどうすんだって、お前。一番本会で熱いニュースをなぜ知らないんだ、このやつ。ね、本当やる気ねえな、みたいなこと思ってて。
一応、著者名違いますからね。
まあ、だけど水島ひろの本ってあれだけ話題になってんだから、それは知ってるよと思ったんだよね。で、ああ、こんな調子なら置いてねえなっつって。 多分発注すらしてねえだろうなこいつっていうふうに思って、あの軽く天台を見てみたらですね、あのカゲロウがあの普通に置いてありましたね。あの平積みとかではなく普通にあの限りなく透明に近いブルーとかの横にポンって普通に立ってて、お前この存在さなんだっつって
ねえ、まあ、普通に出せばいいのにね、
まあ、そう普通に変えてよかったですけどね、カゲロウで買ってみて読んだんですけど、
はい、
俺はなかなかいい気がしたんですよね。うん、まあだからなんていうんですかね、それはポプラ社がだからすげえ宣伝してるみたいな、なんか命の重さをテーマにしたものすごい深い作品だみたいなことをなんか煽ってるじゃないですか。
まあそうですね、大賞受賞作ですからね。
あれを期待して読むと結構なんですかね、拍子抜けする部分はあるんだけど、結構ねライトノベルとして読むと結構いいんですよ。
ライトノベルになっちゃいますか。
あのね、でもライトノベルだよあれは。読めばわかるけどね。
あ、そうっすか。
うん、でね、思ったよりなんかね軽いんだよね全体的に。だから命の重さとかじゃなくて、なんか冴えない中年親父のコメディみたいな感じ、ね、要するに。
なるほど。でね、じゃあ売り方が間違ってるわけですね。
うん、まあでもある意味あおな煽り方はいいと思うんだけども、うん、まあただそれ期待して読んだ人がね、
酷評しているという
。そう、あの反発になって、あのアマゾンにあのマウスパッドとしてはあの5点ですみたいな、そういうことを出したわけじゃないですか。でなんか割とアマゾンで、
マウスパッドか。
ただそのアマゾンで祭りになってるでしょ。
まあ、
水島ヒロの
ものすごいね、
あの
カゲロウ
をあの酷評しよう祭りみたいになってるじゃないですか。
レビューがね、500件ぐらいついてて、うん、そうそう、それで星の数が 1.5 ぐらいですからね。
そう。だから後の方の人はね、あの完全に後乗りでしょ、まあ、どう罵倒してやろうみたいな、そういうドエスさんたちがみんな集まってるわけでしょ。
そうですね、
あのミチル先生がみんな集まってるわけでしょ。まあ皆さん MM ちゃんと見てるだろうからね。なぜミチル先生で、普通にミオ様って言えばいいじゃんお前っていう。ね、そんなこんなですからね。
田中理恵の方好きなんでしょ
う。そう。それで、まあ見てみたんですけど、なかなか俺いいと思ったんですけどね。水島ヒロがああいうものを書いてくれるっていうのはなんか、逆に俺嬉しかったですけどね。うん、俺的にはね、あの、成田洋子っぽいんですよ。あの、バッカーノとか、デララと書いた、成田洋子っぽいの書くなと思って。で、なんか成田洋子のツイッター見たら、成田洋子も、あの、かける面白かったですよって書いてる。ね、なんか俺すごい良かったけどね、嬉しかったけどねっていう感じですけどね。
ね、
あれステイ大先生は読んでないですか。
読んでないですね。
まあ読んでないだろうけどね。
そうですね、うん、私あの基本的に流行りに乗らない人間なので。
あれ太田さんの本読んだ。
あー、そっちまだ読めてないんですよね。
あ、それも読んでない、なんかね
本屋行くたびに見当たらないっていう感じ、ね、う
ん、でもこの感じかげろう絶対太田さん好きだなっていうのは思ったんだよね。
お、
太田さん褒めてなかった。
あの実際ラジオでこの間言ったんですけど、褒めてましたね。
そうでしょうでしょう。
で、その、いわゆるけなしてる、あのようなね、連中をまあね、かなり批判してましたね。
まあ、するだろうね、太田ちゃんは。
表現っていう、ね、小説っていうのは、その人の、あの、人となり、生き方、考え方みたいなのが全部反映するものであって、で、どんな小説でも物語に入れば、もうそれは小説家関係ないんだと。でも、語るときになったら、それは絶対に水島ヒロ関係なく、どんな小説家であれ、その人と絡めて語るんだっていう、そういうものがあるんだっていうのがありまして、だからそういうところで批判するような連中っていうのは、小説を読むのに向いてないって言ってましたね。読まなくていいって言ってましたね。
確かにね。
熱かったですね。
そうですね。だから、よういいですよ。だから、結構あっという間に読めるんですよ。1時間かかんないで読めますんで、
かなり早いですね。
結構いい感じですね、で今は僕はあの読み終わったんで、あのちゃんとマウスパッドとして使ってるんで、
ね、ダメじゃねえかよ。
まあいい感じに薄いんで一回使いやすいんです本当にね。そんな感じでございますけれども、じゃあ、タイトルコール参りましょう。せーの、
週刊田坂ゴールド。どうも、集合ステイゴールドです。
誤解しねえ。アコニーでございます。今、途中から入ったでしょ。BG が、
はい、
途中から入ってしまいましたけどもね。
そうですね、今日はちょっとまあ。
まあ、そんなハプニングも。
年末オリジナルバージョン
で。はい。あ、まあ、そういうことにしておきますか。
そうですね。
年末なんで特別です。
はい、そうですね。
アレンジバージョンみたいな感じですね。
はい、こんなことめったにしないんですから、
ね。はい。だから、
ピヨタです。どうも。
そうですね。はい、そう年末ですからね、クリスマスですよ。ねえ。
そうですね。
あのね、クリスマスっていうとね、俺サンマスマップ特番が俺異常に好きなんですよね。
ああ、この間やってましたね。
昔から俺毎年はあれだけは欠かさずに、はい、俺ほどテレビを見ない人間が欠かさず見ますからね。 あれはあれ見ました？
いや見てなかったですね。
見てないですか？
その日外出してました。
あのいい番組を見てないんですか？へえ、あれってね、なんかね、あれなんか毎年なんかいいんだよね。なんか結構なんですかね、予定があのぎっしりになってないから、
はい、
すっごいふわっとした状態になるんだよね。
そうなんですか？
結構だ、なんか多分台本と決まってないんだろうなみたいな感じで、
あの24時間テレビのその深夜帯みたいな、
うん、そうそうそう、なんかふわっとした状態なんだけど、なんかそれがまた良かったりするんですよね。でね、俺なんかね、またあのゲストに結構旬な人が出るわけですよ、あの番組、はい、でね、あの渡辺陽一さん出てたんだけど、 あの人さ、最近さ、テレビ用にさ、渡辺陽一成分盛りすぎてね。だってあの人出てきた時はもうちょい普通に喋ってたじゃん。
かなり意識してる部分ありますよね。
出てきた当時はなんか、私が金剛にぐらいだったのが、ええ、なんかその時から見たら、私が金剛にぐらいになってて、
まあ求められちゃうからしょうがない
でしょ。お前、サービス精神旺盛すぎだろって、俺逆に引いちゃったんだよね。ええ、渡辺陽一さん、ね、そこまでやらなくていいですよ的なのはね。
この間いいとものテレフォンで渡辺陽一さんが出たんですけど、
うんうん、
その時にはそのね、前日の電話の応対の感じも、うんうん、まあそんな感じでちょっと出まして、うん、最初はそのアナウンサーの方がね、呼んだ時に、あ、はい、どうも失礼いたしますみたいな感じで、うんうん、割と結構ちゃんと普通に喋ってる感じですよ、
うんうん、
で演者さんに変わった途端に、
うん、
どうもっていう感じになったんですよ、
うんうん、だから
だからまあ、
サービス精神が、
ね、そうなんでしょうね。
出ちゃってるんですよね。
まあ、キャラクターって作ってるっていうことじゃなくて、実際に、ああいうことを求められてるからやってるんだと思うんですけどね。うん、まあ、ちょっとその、なんでしょうね。うん、だんだん、
で結構
離れすぎてきましたよね。
そうだってラジオ始めましたよね。
え、マジですか？
あ、そうなんですか。
渡辺です、みた
いな。あなんか俺、
ラジオはね、
なんか俺、渡辺陽一さんがいけない方向に向かい出してるな、みたいなことをね、俺は思ってるね。なんか、ダークサイドに落ちそうだよ、あの人。
だからね、テレビのね、その、怖い部分ですよね、うん、その。
そのうち、ベレー帽が、黒沢敏夫がしてるみたいなやつになってくるね。網のね。ダークサイドに落ちるよ、あれは。
黒沢敏夫、ダークサイドみたいなことになっちゃう。
そうそうそう。なんかあっちの方に行っちゃうよね。
まあ、時には勝負のようにですからね。
そんな渡辺陽一さんのことを心配しつつですね。
そうですね。
俺、年末にね、久々に映画を見に行ってきたんですよね。
あ、はい、映画ですか。珍しいですね。そうそう。
あれですよ。まさかの実写版。
はい。
見てきましたよ。話題のね。
ああ。
話題の作品ですよ。
そうですね。
まさかあの人が出るとは、みたいなね。
宇宙で、ね。
宇宙？何言ってらっしゃるんですか？
あ、違うんすか？
宇宙じゃないですよ。
宇宙じゃない。
主に水族館の話ですよ。
水族館？
そう、ライトノベルの楽しい書き方を見てきたんだよ。
あっちかよ。
あれをね、見てきたんですよ。竹立の映画ですけどね。
竹立の映画じゃねえよ。竹立じゃねえよ。
まあ、なんか先週あたり、先々週くらいかな？先々週の土曜日あたり暇ができたんで、はい、これは見に行こうかなと思って、見に行ったんですけど、はい、まあ見に行く前から、まあ、ある程度学芸会なのは、まあ織り込み済みですよ。まあ、
まあね、
学芸会だろうな、みたいなことを思って、ね、まあ見に行ったら、想像を絶するほど学芸会でしたね。学芸会というかもうお遊戯会ですね、あれはね、もはやね。すごいっすよ。多分、小5小6ぐらいの学芸会の方がもっとマシな演技をするだろうなっていうぐらい。みんな揃って演技が下手。まず、須藤真麻さんがひどいのよ、主演の。
須藤真麻ひどい。
ベリーズ工房が。
ね。
うん、うん。まあ多分、もともと須藤真麻さんに演技力なんてない、あんまりないんだろうけれども、主人公の役っていうのが、なんていうかな、ちょっと感情を、表に表すのが苦手な、
はい、
なんか、そういう武骨な女の子っていう設定で、
はい、
なんか常になんか低い声で棒読み風に喋ってるんだよね。
あ、はい。
私は、そんなことを思わないのだが、みたいなそういう感じで喋ってんだけど。
まあ、モノローグってそういうとこ露骨に出ますもんね。
それが、なんていうか、さらに棒読み具合を加速させてるっていうか、さらに演技力のなさを浮き彫りにしてくるかっていうか、なんかで、ね、それがダメなんだよね。
ああ、そうっすか。
うん。っていうかね、基本的にね、出てる人みんながね、常にセリフ言ってる時噛みそうなんだよね。常にあれやっぱ甘神だよ、もう。
甘神
SS だよ、もうね。だ常に噛んでる感じなんだもん。
出てる人が常に甘神、
うん。そう、常に噛んでるっていうより、実際噛んでるからね。
噛んでる中でマシなやつをチョイスしてる。
っていうかね、これはさすがに止めろよ、みたいな、取り直せるところが何箇所かあって。主人公の男の妹っていうのが出てくるんだけど、
はい、
なんかね、その妹がまたすげえ下手なんだよね。なんかね。
妹ってどんな人でしたっけ？
いや、どういう、なんか無名のなんかアイドルだから、無名のなんか新人女優だからなんだかわかんない人なんだけども、はい、そいつがね、あの、甘神の中での甘神みたいな感じで、もうあれですよ、操したんですよ、もう。もうそんな感じなんですけど、そいつがね、あの、一番最初のセリフが、〇〇先生っていう、うん、そのセリフなんだけど、はい、その〇〇先生、最初のセリフですよ。
はい、
〇〇シェイシェイって露骨に噛んだからね。一発目それまずいだろっていう、ね。なんかね。
武田鉄矢みたいになりますよね。
そうそうそう。なんか主役の男もね、そうなのかを、そうなのな、っつってるしね。なんかね、結構ね、演技力のひどさがね、すごいんですよ。
はぁ。
あれほどみんな演技できてないっていう映画っていうのは、ね、俺多分初めて見るかもしんないですね。
まあね、うんうん、だって女性陣の並びが、アイドルとアイドルとアイドル声優と元アイドル声優ですからね。
うんうん。だってね、アイドル映画としても、一人ぐらいは、上手い人入れるじゃないですか。
まあ、そうですね。
なんか、どんと。
面白になるような人いますからね。うん。
だって、名作アイドル映画、ルッキング4においても、はい、津川雅彦大先生が出てたわけですよ。
はい。はい、
それによって、名作映画じゃねえけど、ルッキング4ね。なんだけど、それでもなんかね、ちゃんとドシッとね、してる人がいればいいと、いればちゃんと、
わ
け
です
けど、
ね、
はい、みんながみんな下手だから、だからね、みんな一斉に集まるシーンとかひどいよ。悪ふざけだよ、あれは。本当に。ね。
そうですね。ネギマだと、及川奈緒ですかね。うん。ドシッとしてる人。
そうそうそう。でね、俺はね、だから要するに、竹達がどれだけひどいかっていうのを見に行ったわけですよ。
はい。
要するに、それが、どんだけひどい演技するのかなっていう、楽しみに行ったんだけど、はい、竹達がうまく見えるね。竹達さん、ちゃんとセリフに感情がこもるし、
そうですね。
中セリフを噛まない。
ああ。
そのことだけですげえと思える。
やっぱ演技のプロですからね。
うん。だから、いや、演技のプロだからって、あいつ声優だし。それで、一番上手いんだよ、だって竹達さんが。
うん。
主要キャストの中で。これどういうことだっていうね。
そうですね。
そんな感じですね。なんかね。まあね、竹達さん大女優やぜ。マジで。あの女。だって、竹達さんが喋るやつ安心すんだもん。
お
他のやつが喋ると、ね、こいつらいつ噛むんだろうっていうのが来るんだけど、
ね、
竹達さんが喋り出すと、ああ、なんか安心して見てられんなっていう感じになってね。
まあ、絶対歌丸さんは見ない映画ですよね。
大女優の風化が出てますね、竹達さん。しかも竹達さんがね、基本的にね、なんていうかな、止まって、なんていうかな、なんていうかな、立った状態で動きがなくて喋るシーンが多いから、あんまだからそういう動きの方の演技は気にならないんだよね。動きの方の演技はね、結構ね、竹達さんがスキップをするシーンがあるんだけど、
はい、
そのスキップのね、運動神経なさ。なんかね、スキップなんだけど、
ダメなんだ。
常に走り、幅跳びの踏み切りに失敗してるような感じのスキップをするのよ。
つのめってるじゃんじゃないですか。
そうそう。運動神経ねえな、竹達、みたいなね。そんな感じでね。
ね。
うん。竹達はね、あとね、
語りますね。
急遽語ることがあるんでメモってきましたんで。はいはい。で、まあ、語る中多い中、巻きが入ってるんで、まあ、そろそろ終わりますけども。
はい、そうですよ。ケツカッチンですよ。
竹達さんはね、実写の竹達さんが出てるというより、
うん、
ああいう微妙な顔の人に、
うん、
竹達さんやなんか吹き替えてるのしか見えない。ああいう韓国ドラマのしか見えないっていう。
あ、サンドゥ学校へ行こうみたいな感じ。
そうそう。竹達さんやな、って人は、想像絶するアニメ声なんだろうなっていうのは、ようわかんね。
なるほど。
それと同じように、コウダマリコも面白い。コウダマリコ喋るたびに、うわー浮いてんなってすげえ思う。
そう考えると、高田さんなんで面白にならないですかね。
高田さん別に面白になんないね。あれも面白方面に行ってるからね。面白ってより面白に行ってるってね。よし、うまいこと言った俺。
はい、合言葉は美。
はい、ということでございまして、本日の1曲目参ります。ステイゴールドで、今年もじゃねえや。お前が最後の敵だな。今年も最後だからね。
笑いかけ日常へ歩こうとする。お前が最後の敵だな、鏡に映るビジネスマイル。愛を語り愛を求め。
性同一障害を抱えた上野樹里は最終回モトクロスのレースに勝てるのか。週刊ダサカゴールド
83回しねえ
ということでございましてね。
何があったんですか。
なんか
なんで81増えたんですか。
なんか突如ね、今年の流行語大賞のね、流行語大賞だからね、この言葉はね。なんかいっぱい言ってみようかなみたいなことをね、なんか思っちゃったり思わなかったり、
ね。どんだけひねくれた世界ですか。
まあそんなこんなでございましてでございますけどね。ちょっと待ってでございますね。はい、はい、普通歌でございます。
はい。
まずは、あんかけコーナー復活希望ネーム、BLW 近藤さん。
嘘つけよ。
いや、復活っていうか、終わってねえから。何言ってんのこいつは。死ねこの野郎。34回死ねえ。福森の背番号ですね、横浜時代の。34
回、ね。知らねえよ。
バック先生、石田純一の人。ねえ。
ああ、来ちゃった。
うま
もう俺今日やめる。
おいおいおい、言わないから。
はい。
もうだから、サクセス使ってることとか言わないから。
わかった。
大丈夫大丈夫。安心して。俺ちょっとバラしちゃったけどね、サクセス使ってるからね。純一二の人、うまいっぱいおっぱい
まあ、馬だね。うん。
声優ポケモンバトル。お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
いやまさかまさか特別ゲストで藤田咲が出てくるなんてね。びっくりしちゃいましたよ。
すげえな。
あまりにびっくりしちゃったんでつい藤田咲を指名しちゃったじゃないですか。そんなことあったかな。
うん、
俺の記憶があやふやなことだけかな。
そうですね、記憶にないですね。
なんかトイレにエロ漫画置いてあったことぐらいしか俺覚えてないんだけど。藤田咲出てたんだ。そうか、そうか。
なんだったかな、名前。
そんな話は置いといて、ステイちゃんおめでとう。
ありがとうございます。
有言実行とはこのことだよね。
ええ。
今回のステイちゃんの気合は半端なかったよ。
はい。
なんか体中から出てたよね。
そんなでしたか。
白いネチョネチョしたやつが。
それ体中から出ちゃダメだろ。
そういえば、声優ポケモンバトルに優勝すると、願い事を一つ叶えてくれるらしいですよ。
あ、マジ？
ステイちゃんの願い事は、そこにいる大人がきっと叶えてくれますよ。ではでは。ということが来てるんですけど、
はい。
願い事、何かあるかい？
願い事っすか？
願い事、もしかしたら、ねえ、なんとか論が叶えて、くれるかもしれないよ。
なんとか論？
ありが論。あ、これ神の実の花魚のモノマネをちょっと今していました。あれ可愛かったね。はい、なんですけど、何かございますか？
ねえ、 DS ですかね、欲しいっすね。
ああ、近くのビゲーマで売ってるよ、 DS。
自費じゃねえか。
買いに行ったら
自費じゃねえかよ。
手に入れます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけで、そんなんでいいんですか？もっとなんか夢のあるね、願い事とかないですか？なんか、物とか、そんな、なんか、物質に汚れたなんか、現代日本人みたいなのやめましょうよ。もっと、夢のあるなんかね、願い事しましょうよ。
夢ね。だったら今度コミケでね、出す、本が売れたらいいなーって思いますけど。
多分、言います。売れと思います。
全部。
値段を100円にしましょう。
やです。
僕の権限で値段を全部100円。
ダメです。100円はダメです。
値札100円買いますから。
100円は、ね。
それ全部売れますからね。
安すぎる。
うん。あなたの願い事叶えましょうって言ってるんですよ。俺玉尾が、俺村玉尾が、ね、あなたの願い叶えましょうスペシャルってことですよ。
いやですよ。
え、違うんですか？
いやですよ。
ほんまでっか？
ほんまでっか？
はい、そういうわけで続きまして、 DJ バックシー、大田っぴさん、
はい、
チンカスなめなめ大臣集合。
汚ねえなおい。
さて、ここで重大発表があります。適当に考えたこのコーナー、
はい、
ステイデッカラジオ、
はい、
しかしなんかしっくりこない。
はい。
というわけで、
そうだ、
コーナー発案者という権限を行使して、ステイデッカラジオ、改め、ステイをそのモノマネほんまかという意味、愛を込めて、ほんまでっかステイに変更させていただきます。あらかじめご了承ください。では、今日の相談内容です。
なんだよ、またやんのかよ。
最近、お口に口内炎ができて痛いのですが、 どうすればいいでしょうか。
治療しろよ。
経済評論家の金子さん、チン。
そうですね。こういう時に病院に行くことを、お勧めしたいんですけれども、うん、やっぱそういうことによってですね、病院のその、金銭的なシステムが回りますので、充実した福祉が、受けられるようになります。で、それで手当が、収まりますので、で、治療費としても、今、非常に以前より安くなってるんですね。
チン、タモリさん。
あー、そうだともね。まあ、だからもう、行く気がしないからね。
それタモリか、
ね、
これタモリか、まあ、チン、豊崎あき。
大変だよ。
ちげえよ。豊崎そんなじゃねえよ。
口の中大変だよ。
ゆ、てん、ちん、キュート。
今、大変なのかな直してあげようかなスルッと何かい
それ、アスミカナとの違いがわかんねえんだけど。チン、ヤギサヨリ。
ああ、ぶっ苦しい。ああ、ぶっ苦しいな。
いや、ハギさん、そんなんじゃねえけどな。チン、おいはぎ、ハギ。
あれよ、それさ、早いとこ、病院行った方がいいと思うんだよな。だってさ、それ以外にさ、解決法ないわけじゃない。
チン、バナナマン、日村。
あのね、俺もね、今、歯直してるとこなんだけどね。そういうとこだからね。やっぱまとめてそういうとこ見てってもらった方がいいね。やっぱりね。やっぱ医者って大事なんだなって思うよ、本当に。
全部結論一緒なんだな。チン、加藤浩二。
お前もな。お前そういうことなかなかやってるから、あたあた大変なことなんだぞ、お前。今だって俺だってまだ少し日々、まだボルト入った状態なんだからな。そういう時の、やっぱな、大切だって思うんだから。早く行け、早く行けよ、もう。見てもらった方が早いよ。
チン、ゾウ。ちげえだろ、それ。ゾウじゃねえだろ、それ。同じことしか言わねえし。チン、野村幸男。
ギャラよこしなさいよ。
やる気のない人じゃ、ただのそれ。もうちょっと、うん。もうちょっとやってくれ、幸男さん。
楽屋が狭いんじゃないの？
それは、もう細木家族じゃねえか、それ。野村幸男、野村幸男、やって、もうそうなのって、最近口内ができてんの痛いんです。どうすればいいんですか、幸男さん。
知らないわよ。勝手にしなさいよ。
もっと野村幸男、入れて、正解入れないと次いけないから。野村幸男頑張って。
ダン、お金のこと分かってんでしょうね。
よし、ここが限界だ。チン、チンパンジー。
えっ、えっ、えっ、
出た。ラジオなのに動きを入れる。
はい。
しかも、イヤホンが外れそう。
あはい。はい。
あチン。高橋みなみ。かっこ前回の放送で一問でクリーンヒットでした。はい。高橋みなみ。
リーダーやめんじゃないよ。
前回の恐竜は、うん、恐竜。
あ、それか。
恐竜。
忘れて
る。何やってんすか
忘れて
る。それがなかったら高橋みなみクズじゃないですか。う
んリーダーやめんじゃないよ。
そうそれ。
そうだよ。
なんで忘れるんですか、ステイさん。
まあ、いろいろ下手な行動はあったかもしれないけどさ、リーダーやめんじゃないよ、さやか。
今、手がマイクに当たりましたね、この人。
ごめんね。
チン、アンタッチャブル山崎。
でぃーす。いやー、もうね、こういう時っていうのはね、やっぱね、薬で済ませないけどね、そういう時にね、収まらなかったらもうね、早く、入っておいた方がね、やっぱね、あとあとね、ちょっと考えたら楽になるからね、でぃーす。
チン、稲川淳
二。私もですね、夏場によくね、よく全国で怪談と披露してるんですけどもね、やっぱそういう時にですね、口の中が痛いっていうのはね、これほど大変なことはないですね。3年前ね、その状況でライブあったら口の中散らけになりましたんでね、やっぱ、ね、そういう時にですね、やっぱ早めにね、とにかく、すぐに病院行って治す、それが一番いいと思うんですね。
まだやめていいって言ってないよ。
ね、まあでも病院も行ってもね、気をつけなきゃいけないのはやっぱすりね。やっぱり、ね、簡単にね、お金ってのは持ってかれちゃうもんだからね。あれおかしいなおかしいな
って。稲川全部持って。
おかしいなおかしいなあれ財布は見つからないな。あれ保険証も見つからないな。おかしいなって思って。
お前巻いて。
おかしいなと思ったら。
巻かないと。
あ、そうだ、思い出した。昨日シュレッダーにかけたんだった。
大泉洋
あのね、そういうことをね、あの、ずっと言うことだから、ずっと言ってると、あの、
ちょっと似てる。
鈴井さんみたいに。
珍しくちょっと似てる。
ダメな大人になっていくからね。
高橋みなみ。
ダメな大人になっちゃダメなんだよ、さや
か。高橋みなみがもしもラジオだったら。
パパッパッ。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
高橋みなみがもしも東急東横線だったら
次は戸越銀座お出口左側です。
もしも高橋みなみが機関車トーマスだったら
僕トーマス
はい、ということでございましてね、どうですかステイさんは、ブチ切れてますか？
何なんだよ。
それだったらごめんなさい。ではこれ面白いと思ってるのは俺だけなのかな。ネーム小早川みくいさん、
一人だけだと思うよ。
ちなみに最後の方の高橋みなみシリーズは俺が盛りました盛るぜ、超盛るぜということで今年最後の普通歌コーナーでございました。あずせきは t_gold2007@yahoo.co.jp まででございます。
これ最後か。
教えて
アニメ先生。
はい、ということでございまして、
はい、
アニメ先生やっと帰ってまいりましたね。
ね、久々ですね。
なんか
ね、
ずっとできずにさせてね、
はい、
あの今期のアニメはほぼ終わってしまい、
そうですね、バカバカと終わっております。
ほぼ終わってしまいましただわっていうねそういうの、
なんですかそのショートカットイカ娘。
そういうのもちょっと言っていこうかなと思いました。
はい、
はい、そうですよ、教えたアニメ先生でございます。
はい、
どういうことでございましたね。あらら、
なんつうか、メールが見つからない感じ。
メールが見つからない感じなんで適当に繋いでください、
はい、ねえ、まあ有馬記念、まあこれ、うん、多分あのギリギリレースが始まる前に公開されるんじゃないかと思うんですけどもね、
うんうん、
まあ正直ブエナビスタなんじゃないかなと思います。で、怖い穴馬としてはネバブション内枠に入りました。今年非常に充実してますんで、うん、ひょっとしたらまあ3着あたり入ってこれるんじゃないかなという、はいはい、可能性かなり高いんじゃないかと思ってますね。
はい、そうでございますか。
はい、
それだけ
俺つなげるのそれぐらいですけど、
それだけつないでもらったのにね、あのメールがどっか行ってるっていうねこの緊急事態、
フォルダ入れてなかったんですか。
あのね、フォルダになぜか入ってないというね、それ偉い状況になってると思いますね、はい、
そうですか。
もうちょっとステイさんの実力でつなげばいいじゃん、
いいじゃん、
つなぎたいならつなげばちゃちゃちゃちゃん、
いいじゃん。
はい、どうぞつないでください。
まあ、私、先日ですね、
はいはい、
日曜あの新宿の新宿風でですね、
はい、
あのポアロのクリスマスライブを見てきたんですけれどもですね、
はいはい、
まあ、その会場でですね、ある女性のその女性の声とか嫌いみたいなところのアンケートを取るんですけど、その中で、よくモテそうなのに、ね、モテそうだねとか、彼女いそうなのにねとか、あと、いい人現れるよとか、そういうことをよく女性って無責任に言うよねみたいな、いうような意見があったんですよ。
うん、
それに対して、ああ、じゃあ実際言われた人はどのくらいなのかねって言ったら、まあ、皆さんあげるんですよね。
ああ、
そう、その客席は、まあ、手を挙げるんですけど、みんな手を挙げるんですよ。
はいはい。
そんな中で、俺手を挙げなくて、言われたことないんですね。
はいはい。
まあ、その時ですね、うん、ああ、俺、本当にモテない側の人間なんだなっていうのをですね、
うんうん、
そういうことすら言われないんだなっていうのを見てね、ものすごく落ち込んだっていうのが、
はいはい。
ついこれ、収録日の2日前の話なんですけれども。
はい。あの、まだ見つかってないんで、もうちょっと頑張ってまだ空のがあると思うんで。
あ、そうす。
たぶん、せいさんはね、追い詰められるとすごい人だよ
ね。
いける人だから。
まあ、ね、
FM 庁にお送りしております。
はい。
はい、
ね、うん、FM で多分この話してないですけどね。
うん、
どうやったらね、モテますか、ね、モテますかっていうかね、モテなくていい。
相談
彼女がね。
結局相談です
ね。ねえ。
うん。だからね。
わけですよ。
ファッションだと思うんですよね。
ファッションですか、ありますかね。
だからとりあえずあのね、あの潜在能力を秘めた天才っていうのをもう着るのやめようよ。
今日着てないです。
だからあのね、基本的にトレーナーじゃないですか。
ええ、冬バーソーですね。
うん、別になんか誰かをトレーニングしてるわけでもないのにね、ええ、トレーナーじゃないですか。
トレーナーか、まあたまにパーカーぐらいの。はい。
そうですね。 だからステイちゃんがモテるためにはどうすればいいかみたいなことをね、多分リスナーの中にはあのものすごいあのジゴロが
ね、
シゴロ祭をいつに持ってあのカイジをあのペリカを奪ってるみたいなそういう意味でのジゴロがいっぱいいると思うんで、
それモテる方ですか？
モテると思います。あのペリカいっぱい持ってますからペリカ持ってるっていうのは金を持ってるで一緒ですからね。だいたい10ペリカで1円ですから、あの1000万ペリカとか持ってればあの1日外出券とか買い放題なんで
歪んだ価値だな、
はいはい、だからあのステイへのステイはどうしたらモテるのかっていうのもね、やっぱね、その聞いてみたらいかがだと
思います、ね、
はいはい、ステイさん、はい、喜んでください。メールが見つかりましたやっとこそ見つかりました、はい、よかったよかった、
はい、
というわけでございまして、
そうじゃあこうな
やっとアニメ先生に入れるというですね、
はい、
で今の話何だったんですか最後の落とし入れることを忘れない、嫌な俺っていうね。
いやー俺だからそういう言葉すら俺ね言われたことがない。いつかいい人できるよみたいな、そういう言葉すら俺言われたことがないんでね、
チャンスがないってことですね。
まあだから完全にダメなんでしょうね、
うんうん、
僕は。
まあだからそう思ってるならばモテる努力をしようではないか。
うん、なんかね、うん、そのこと、それを知って、なんかもう、何もかも諦めちゃったんですよね。
あ、そう。生涯独身を。
ああ、もう、しゃねや。
バージンステージ。
もう俺はもう、そういう人間なんだって思っても。うんうん、
あ、先生、そろそろメールを見たいんでいいですか？
どうぞ。
その愚痴は。
はい。
あ、そろそろいいですか？そんな
の。そうですね。これ以上やったら落ち込んじゃうから。
はいはい。うざったかったんで、今ちょっと正直ね。はい、やりたかったんでね。はいはい。
いい加減しろよ、おなろ。
怒った、怒った、怒った。
人言わしといて、うざかったからってなんだこの野郎。自分のよ、自分の管理不足が原因の癖してなんだそれ。
すいません、すいません。平野綾、グータンヌーボ事件で本当にファンを辞めたのは、別に彼氏がいたっていいじゃないか、うん、と擁護した側なんだと思うネーム。ペリー山田改め、トイレットペーパーの芯の丸い穴で一発しようとして失敗した男。はいはい。
光の定理。
いいですね。なんかこれすごい的を得てる感じがしていいですね。
はい。
これ誰だっけステイ俺だよ俺、
ね、まあ俺だよ。
そんな感じですね。
失敗だったよ。
あ、ちなみにすいません。あの、ヨスガの空です。今回、今回、教えてほしいアニメ、ヨスガの空ですね。
そうですよ。
どうやら、いっぱい女の子とフラグを立てるらしいですね。
そうですね、フラグを立ちまくり。
妹と、妹の恋をするらしいですね。
そうですね、僕は妹と恋をする。
ですね、なんか、やりきらないオナニーで終わるっていう、ね、なんか、そんなこんながあるらしいですね。
そうですね、琴ノ葉様。
はい、というわけで、ヨスガの空というアニメは、音楽界の巨匠、
うん、
平沢優衣じゃなくてそのネタ元の平沢進むが女性に対する自分のイメージを語った時の話である、
はあ、
ナビゲーターは元祖ヤンデレ戸川純平沢、小学校の時にね、パン屋さんに行ったんですよ。その時に僕の横の高校生くらいのねお姉さんがこう入ってきたんですよ。で、ちょうど僕がねこう手をダラーンと下に下げてね、突っ立ってたんですけども、そこにですね、そのお姉さんのスカートが触ったんですよね。そこにそのお姉さんのスカートが触ったんですけど、なんとね、やらね、うん、柔らかい素材でできてるんだろうなーって思ったんですね。で、ああ、女の人はこういう柔らかいものに包まれてるんだなーと。とかは。あ、じゃあそれが女性ってやつとの出会いってことですね。女性ってのは柔らかくて、ほにゃほにゃしてると思ったわけですね。平沢。はい、ほにゃほにゃしてるという感触を持ったんですね。でね、その後、まずいことに、その、2、3日後くらいですね。実は、ぶたれている女の人を見ちゃったんですよね。うちの近所に土手がありまして、そのそばに団地があるんです。遊んでて、喉が渇くと、その団地の水の場で、水を飲むんですよ。水飲みながら土手の方を見ると、二十歳くらいのお姉さんが土手の上に男の人と二人で、こう向かい合って、向かい合わせで立ってね、何か口論してるんですよね。でね、そう、いきなり女の人が、あ、男の人がぶったんですよね。で、なんか面白いことが起こってるなと。戸川。
子供はね、興味が湧きますよね。そういうこと。
平沢。でね、延々ね、1時間ぐらい見てたんです。それを。で、こっちを見られちゃいけないと思うから、何回も水を飲みに来てるふりをしながら、実は隠れて見てたんですよね。ステイ。
絶対バレてるよ、それ
なんで俺が入ってきたんだよ。
平沢。でね、その二人がいなくなってね。で、友達と二人でその現場に見に行ったら、ね、ぶたれた後を見に行ったら、そしたらね、そこにね、女の人が唾を吐いてたのね。脳も口の中が切れたらしくてね。で、その唾がね、湯気が立ってるわけですよ。とかは、
それは冬だったんですか？
平沢、そう、なんていうかね、こう蒸発していく、で血が混じっているのね。でそれを見た時にね、2、3日前の女の人の感触を一気に覆されたような感じがして、なんか女の人は汚いと思うようになったの。ステイ、
女の人が汚いわけじゃなくて、その人が汚いんでしょ？
平沢、
なんとこ要素一個もねえぞ。
次は女性に関する話なんですけど、家族でドライブに行った時ですかね、ユネスコ村かなんかに行く途中なんですけど、街道中に桜がバーッと咲いてて、そこをずっと走っていたら、なんだか人だかりが出てきていて、なんだろうなと思ってたら、母親が、見るなって言うんですよ。まあ見るなって言われたからには、まあ見たんですけど、道路が異常なくらいピンク色に染まってるの。最初はね、それが桜の花びらだと思ったら、内臓なのねん。
ステイ。なんで気に変わるくなったんだ
よ。ステイ。
なのねんってなんだよ、不謹慎だろ。
平沢。割と新しめのね。で、桜のピンクと内臓のピンクと血のピンク。女の人が車に轢かれて倒れている。それを見たとき、不思議と汚いと思わなかったの。いろんな偶然が、桜と血の内臓の三つが組み合わさっていて、そういう出来すぎた演出が助けてくれたと思うんだけど、戸川。
お話を聞いていると、浮かんでくるものは、不浄なものより、聖なる感じがしますね。
平沢。どんなフォローだよ。
僕の知っていた女性の血は、尊い、汚いものだったけれども、そこにあるものはすごく綺麗だった。それから一ヶ月ぐらいは、ずっと夢心地だったの。ステイ。
罰当たりにも程があるよ。
平沢。僕、この間ツアー中にね、カセットを聞いてたらね。そしたらまたその、内臓の綺麗なものが脳裏に映ったの。その時、聞いていたのが、
私は待ってるわ。
過去、戸川淳のさよならを、教えて。戸川淳。
あ、そうですか、あれが。
かっこ、主人公平沢進が、いろいろな女の子に、自分の人生のフラグを立てられる。クリア。やっと。
なげーよ。やっと。
ステイ。それは主人公が立ててるんじゃなくて、女が立ててるんだろ。なお、平沢進は、戸川淳の曲を作詞したこともある。いわば、淳ちゃんは、平沢師匠の妹分である。
ピンモデルね。
また、平沢師匠が女性の中で、唯一心を許せる存在でもある。うん、各主人公が妹分との、恋愛関係という事実上の夫婦関係であるもクリア。
むちゃくちゃじゃねえか。
ステイ。妹と妹は全然違うもんだよ。以上、ニコニコ動画にアップされている某動画からの丸パクリでございました。この動画を見たいという方は、ピンクは血の色で検索してください。ていうか、このメール、日曜の夜に打ってます。明日は仕事だけど、やる気ないな。こんなにもやる気がないなんて、おかしいな。待てよ。こんなにもやる気がない？こんなにもやる気がない？やる気がない？こんなにも？やる気がない？こんなにも？やる気ない何も？やる気ない子何も？やる気ない子何も？やる気ない何も？やる気のないオナニー！かっこやる気のないオナニーという言葉を使ったうまいダジャレクリア。ステイ。
なんだよもう。
今回のオチはダジャレじゃないだろ。お当てがとってもよろしくないようで。はい、チャチャアップ。
PS、平沢進師匠はツイッターで私は平沢進むだぞ。平沢優じゃないとコメントしたことがあります。
何だったんだよ、もう。
すいません。何だったんでしょうかね、これね。
何だったんだよ。
俺が聞きたいわーっていう、なんかその話ですね。まあ、長々とした、ね。
ほんと長かった。
まあ、ただ、要素は全部混じってましたね。なんか、あれですね、でも、寄せ川の空っぽい、なんか、鬱っぽい感じはなんか。
ないですね。
ありましたね。
ありましたか。
ありましたよ。めっちゃ鬱っぽい話だったじゃないですか。
鬱か。
なんかね、まあ、そんなこんなで。
明るそうでしたけどね。
そんなこんなでございますけどもね。では、続いてのメールに、行きたいと思うんですけど、あれ、
はい、
なんで泣くなんだよ、メールが。なんかね。
なんか許容量超えたとかなんじゃないですか。
なんか全体的にね、俺の持ってるメールのあれが、不調ですね。
なんで iPad 使わないんですか。
ね。
そうなんで。
なぜかというとね、iPad でですね、あれを、パスワード打たなきゃいけないんですけど、はい、俺 iPad でT アンダーバーゴールドのアンダーバーを打たなきゃいけないんですけど、iPad のアンダーバーの打ち方がわからないっていうですね。
あるでしょ。
パソコンと他変わんないでしょ。
え？
アンダーバー
探しはあるでしょ、どっかに。
アンダーバーがないっていうですね。
ねえ、ないんすか？
ないんでございますよ。だから
ないと思うん
だ。iPad でアンダーバーを出すやり方みたいなのもね、ちょっとメールで募集するんで。多分それを見てやるっていうですね。
5分ぐらい大田プさんが使ってたら多分できると思いますよ。
マジで？ それは、それがあれですか、あの、彼女に買ってもらったって iPad Touch ですか。
はい。
というわけで、大田ピちゃんがアンダーバーの出し方を探してる間に、僕は次のメールを読みます。
はい。
サーシロ、あ、すいません。サーシロ、サーシロ病ですね、俺、ダメだな。沢尻エリカネタだけで、サンジャポに出てる、アビリユーは、そのギャラで、沢尻エリカの携帯代を払えネーム、時の扉。
今、こんなことしてる間に、大田ピさんが打ち方が分かりました。
早いな、おい。早いでじゃんじゃないですか。
まあいいよ、後
で。記号一覧みたいなところですかね。
マジで？そんなのある？
あるよ。
あー、出た！なんていう。
あー。
こんな簡単にアンダーバーが出るとはね、なんか、いい時代になりましたね。
アンダーバーぐらいもともと出ますよ。
本時というか。まあね、慣れてないからしょうがないよね。
だって他の機器だって使ってたわけじゃないですか。
ごめん、あの俺機械音痴だからさ。てへペロ。
なぜペロをつけた。
さあちょっと待ってくださいね。これで T アンダーバーゴールド2007 、
まだつなぎだよ。
またステ T アンダーバーゴールド2007。
はい、T アンダーバーゴールド2007アットマークヤフー .co.jp というのがこの番組のメールアドレスですね。まあ始まったね、頃2007年だったわけですけど、
T は T、
今やもうね、2010年が終わろうとしてるわけですからね。T は T、やっぱこれだけ続いてきたんだなって時代感じますよね。
石春、
まあ来年のね、あのまあもちろん続けたいと思うんですけどね、まあ僕がね、正社員として多分働くことが決まりまして、そうなると4月以降ね、収録どうなるかっていうのは正直現段階では少し不透明なんですね。
整い前だ。
なんでスマイレージだよ。
整い前だ。これね、これもね、流行語になっちゃったね。
なりませんでしたよ。
いや、すげえ流行ってんじゃん。俺の中で。
そうですよ。一人だけですよ。
では、参ります。
はい。
サージエリカネタだけでサンジャポに出ているアビリューは、そのギャラでサージエリカの携帯代を払えネーム、時の扉。
ね。
すいませんね、このネタがおざなりになってしまって。
はい。
僕のいろんなことせいで。ね、申し訳ないですね。バック先生、大雑把ちゃん。確かに。マキマ王で言えば、タマーキン。こんばんは。
やった、お父さんじゃねえか。
リスプで3発。かっこ、アスミで1発。よくわからない人で1発。よくわからない人で1発。
あとの2人よくわかんないって言うなよ。
よすがの空とは、私、時の扉の日常を淡々と描いたものです。過度な期待はしないでください。
どういうことなんだろうな。
今日も京都で俺は結城葵と下校中だ。そう。
あ、出たよ出たよ。
そう、俺は結城葵の幼馴染で彼氏なのである。あれあれ、妹のやつと違うぞ。
もう付き合っちゃったよ。
委員会が終わった葵が校門越しに移る。
うん。
葵は俺に気がつくと昇降口から必死で走ってきた。
うん。
少しつまずきながらも手を振って笑顔な葵。
あ、可愛いね。
これだけ毎日会ってるのに、彼女はいつだって俺に驚きをくれる。
はっは
っ、待った？待ったよ。すげえ待った。パチクリと葵の表情が変わる。
うん、普通そこは全然待ってないよとか言わない？
そうか？むーっと怒っている葵も可愛かった。
可愛いな。
早く行くぞ。今日は寒いんだから。
ねえねえ、待ったってどのくらい？どのくらい待ったの？
葵は危機として腕に抱きついてくる、うん。そのせいで少しバランスを崩してしまった。長い時間だよ。こんなことしてる間に世間ではいろんなことが起こったんだぞ。
うん、
例えば？
例えば、朝木久仁子が不倫してたりな。かっこ、4番の朝木久仁子が不倫騒動でピンチに陥る。クリア。
そんな条件あるわけねえだろ。
ああ、あの、不倫は文化だって言ったやつね。
違う人だよ。
葵は、うんうんうなっている。いや、それは、落合にピッチャー返しされたり、かけまーちゃんで、おなじみの、東尾治の義理の息子が言ったセリフだろ。
遠回しか。
東尾治といえば野球だけど、辻平野の1、2番コンビは、最高よね。
おい、いつの時代の西武になってんだよ。ああ、
最高だな。そんな何気ない、西武黄金時代の会話が楽しい。
雪葵生まれてねえだろ。
やがて俺の家の前に到着したが、葵はうちの前から一向に帰ろうとしない。しょうがないから
玄関の前で話そうということになった。ねえ、明日のクリスマスどうしようか。
え？あ、そっか。明日クリスマスか。
もう忘れないでよね。悪い悪い。
葵は自分の言ったことに必ず笑顔で返してきてくれた。こんな時間が永遠に続けばいいのに。きっと彼女もそう思ってくれてると思う。
それからうちの前で何時間が経っただろうか。外はもう真っ暗だ。二人の時間はあっという間に過ぎていく、うん、気がつけば時計の針は12時を迎えていた、
うん、
あ、12時、
相当夜遅いな。
クリスマスだ。メリークリスマスだね、扉くん。
そうだな。
さすがにそろそろ帰ろうかな。
親が心配するぞ。
大丈夫、今日は両親出かけてるから。
葵が立ち上がる。寂しそうな笑顔もまた魅力的だった。
あ、ちょっと待って。
葵を呼び止めた。
ん？
少しの間目をつむってて。
うん。え？何を？
心臓が高鳴る。さながら BGM は俺の心臓の音とかすかに聞こえる車のエンジン音だけだ。俺は葵を抱き寄せると、唇とほっぺの間にそっとキスをした。
唇とほっぺの間。
少しして葵はそっと目を開けた。
なんかすごい恥ずかしい。扉くんはいつも優しいねって。あ、
俺は隠しておいた小さな花束を渡した。
すげえな。
葵は驚きながらもそれを受け取る。
綺麗。これどうしたの？
花とかよくわかんねえから適当だけど。
クリスマスはいつだとかとぼけてたくせに、本当は知ってたんだ。
葵は泣きながら笑っていた。恋の時間差攻撃さ。
扉くん。
葵がギュッと抱きしめてくる、
うん、
これは冬の寒さをしのぐためではない、二人のぬくもりを確かめるためのものなのだ。
要素出ねえな。
カン。
終わった終わった
と、そこで俺はペンを置いた。ちょっと強引なとこはあるけど、なかなかの出来だと思う。現に俺は今、自分の小説で何度もプチャってしまった。ちなみに、
よかったね。
ちなみに、机の上のカレンダーにプチャった回数を正の字で記入しているのだが、うん、小説を書く前と後で、正の字が3つも増えていた。
15?
これを次回の電撃大賞に送り、あ、電撃大賞に送って大賞を取り、後々アニメ化を狙おう。
ラジオの方に送れよ、電撃大賞。
そして、時の扉役には、白石涼子。結城葵役には、伊藤かなえを利用し、起用して。
結城葵じゃねえの？
ウェブラジオで会おう。
なんで結城葵じゃねえんだよ。
結構。一番の主人公が、いろんな女の子にフラグを立てまくる。クリア。
主人公自分じゃねえか。
夢も股間も、膨らんだ瞬間であった。コンコン。そんなことしていると、うん、ドアをノックする音が聞こえた。
うん、
俺は扉を開ける。
うん、
そこには、妹のミアが立っていた。
うん、ミアなんだ。
にししししに、に、体のほてりが、体のほてりが止まらないな。
ひどい状況だな。
いつものように。して
ミア、いんらん。
しょうがねえな。もう夜だから、前見たく大きな声出すなよ。かっこ、2番の主人公が妹と恋をする。クリア。
前何やったんだよ。
俺はこれでもかというほど、ミアを抱いた。ミアも、ミアも、
ピチャったのに。
幼いなりに必死に頑張って俺の愛を受け止めてくれる。どれくらい受け止めているかというと、サッカードイツ代表の、カーン張りに受け止めている。
全然ゴールできねえ。
え？ドイツ代表のカーン？ドイツ代表のカーン？ドイツ代表のカーン？
離れすぎだろ。
ドイツ代表のカーン？おじゃカーン？おじゃあん？おくしゃん？おくちあん？
違うだろ。
夢はっていうね。
違うだろ。
かっこおくちあんというダジャレで終わる。クリアー。
おい、三つ目が成立してないぞ。
え？なんかこんなクソ長文、時の扉のオナニーじゃね？カッコ3番のやり気のないオナニーシーンで終わる。クリア。
なんだよもう。
お後がよろしいようで。っていうね。確かに吉川の空はこんな話ですね。
ひでえな。
ちょっと妹のマグ合うしね。
妹とマグ。
ちょっと妹をバックでつくしね。
メアとやりたいだけじゃねえか。
っていう、まあ、力作でございましたけれどもね。いやー、いいですね、ユーキャオシリーズ。よかった、急に幼馴染で彼氏になったから言うこと。なんか、急展開みたいな、なんか、そういう超展開みたいな、ね、バトル漫画だと思ったら急にファンタジーになったみたいな、そういう高い的なのかと思った。よかった。びっくりした。
今ね、
よかった、よかった。
当ててんのよがよかったのにね。
はいはい、ということで、寄せ可能性やっと終わりました。
はい。
では、次のね、次のアニメ、参りましょう。
もう多分年明けですよ。
年明けですからね。だからね、やっぱ冬アニメですね。
冬アニメ。
冬アニメで多分一番これが来ると思うんですけども、うん、坂の上の雲っていうアニメがあるんですけども、それが多分来ると思うんですよね。
この番組聞いてる人見てますか？
俺は、なんとなく名前だけしか聞いてないですけど、多分ね、ヨスガの空みたいなことですよね。坂の上の雲みたいなね。
全然違うよ。
だから、安倍博士が、モックン後ろからついてるところに、香川照之がドアをガチャってあげて、おーってなってしまうっていうんで、次週に続くみたいになる。多分、俺はそういうアニメだと思うんですけど。
めちゃめちゃ濃厚じゃないですか、それ。
小さな国が。
そうそう。
若き日を迎えようとしている
。誠に小さな俺のあそこが、巨大な、バルチック艦隊になろうとしていた。で、おなじみの、
くだらねえな、おい。
坂の上の雲ってアニメがあると思うんですね。
はい。
ですね。まずですね、その坂の上の雲はですね、なんかすごいことをする兄弟が出てくる。
おぉ、すごいことをする兄弟。
ねえ、なんか、まあ、何をするかよくわかんないですけど。
そうですね。まあ、そういうことをする兄弟って。
だからまさか、
吉田の空もすごいことする兄弟。まあ、
そうそうそう。そういうこともしれないですね。だから、まあ、兄貴が、ヨーロッパ最強と言われたコサック師団を破って、弟が、ロシアのバルチック艦隊を、壊滅させる作戦をほとんど全て立てたっていうことでは、絶対にないので、
はい、
それは送ってこないでください。
はい。
それとですね、あとね、俳句の得意な人が出てくる。
俳句の得意な人。
出てくるらしいですね。どうやらね。なんか、そういう人が出てくるらしいですよ。
でしょうね。
別になんか、正岡なんとかみたいなそういうことじゃないですよね。佐田岡でもないですね。別に鹿児島実業出身とかじゃないし。
佐田坊は
生でダラダラにも出てないですから、それは違いますね。でですね、最後、天気晴朗なれども波高しという言葉を使ったお前たちやれど終わるですね。
はい。
天気晴朗なれども波高しっていう言葉を使ったお前たちやれど終わるらしいですね。
これはどうすんだろうな。
うん。割と正論のあたりが使いやすいような気が、使いやすいような気が、しなくもないっていうね。しないんじゃないかなぁ。まあ、ちょっと覚悟はしておけということでございましてね。
しないんじゃないかな。
では、かなかなということでね。今、季節外れの日暮らしを入れてみましたね。というわけでございまして。
嘘だ
というわけでございまして、次回は、坂の上の雲でお願いいたします。アニラジオに、俺は、なる！はい、やってまいりました。アニラジオに俺はなるの、コーナーでございます。
はい、
このコーナーですね。僕がですね、弱小問題さんがですね、諸葛亭ちゃちゃみたいになれるようにですね、
はい、
いろんなアニメラジオに採用されるように、はい、その俺のネタをみんなに送ってもらうっていう、そういうライフライナー的な、ライフライナー的なコーナーでございますけどもね。
ライフライナー
で。はいはい。まあ、そちらのコーナーなんですけども、こちらですけどもね。
はい。
まあ、なんか、ぼちぼちね、なんかね、前期のアニメのアニラジオもね、終わり始めてるんですよね。
そうですね。
なんか、MM のラジオもね、なんか、終わりそうだしね。
そうでしょ。
オレイモラジオもなんか、そろそろ終わりそうなんだよね。なんか、オレイモラジオはね、なんかね、後期に入ってからの、なんか、竹立つと、花沢の、急接近ぶりがなんかね、見てて気持ち悪いぐらい。なんかね。
どこで馬があったんでしょうね。
うん、なんかね。異常に花沢香菜がペロペロって単語を使うんだよね。だからあやにゃんペロペロって普通に言うんだよね。
どこで知ったんだ
ろうね。なんかね、そこなことやってんだけどね。なんかね、その、お礼もラジオのとこでね、なんかお礼ものオープニング歌ってるクライシスっていう、なんか。
ああ、謎の覆面の。
そうそう、中学生二人組やるじゃない。
ね
なんかその人たちの話になって、ね、中学生であんなに歌うまいってすごいよね、つって。で、私たちもさ、なんかさ、いっぱいさ、歌歌ってきたけどさ、うん、でもなんか、全然なんか上手くなんないよね、みたいな話して。で、でも私かなちゃんのあれ好きだよ。なんか、なんたらサーキュレーションっていうの。っていう話して、 そしたら、原さんが、でも、私も、そういえば、あやっちのあれ聞いたよ、なんたら猫、なんたらかんたらみたいな、聞いたよ、つって。
なんでそっちなんだよ。
あれ、いいよね、なんか、外れ具合が絶妙だよね、つって。
てめえ、まだ誰もだろうがよ。そうそうそう、
音痴同士が、ものすごいお互いとお互いをなんか、擁護し合ってるっていう、すごい気持ち悪い状況っていうね。そんなお礼もラジオでございますけどもね。まあ、今回、ですね、アニラジオのテーマになってるのがですね、はい、ラジマのですね、
はい、
天才じゃない、三大原則ですね。はい、まあ、天才じゃない、人たちは、の三大原則っていうのは、どういう三大原則なのかっていう、そういうのを募集するコーナーでございますと。
はい、
では参ります。平野綾がテレビに出るようになって、本当に困惑しているのはファンではなく、うん、にわかでも好きって言っておけば仕事を拾える矢口まりだと思うネーム、なるみ翔平。なんかみんな平野綾ネタできますね。
そうですね。
流行ってますね。あこにたっぴちゃん、夏コミで後ろのブースが、うん、競泳用水着で売り子をしていたことに対抗して、うん、冬コミでビキニパンツ一丁で売り子をしようとしてる人。
寒い寒い寒い。
あ、そうなんだ。
しないよ。
やんないの？
しないよ。
今、しない。
不快指数高いでしょ。
しないって言っといてね。そうかそうか。
しないよ。
そういう振りか。
振りじゃねえよ。俺はダチョウクラブじゃねえよ。
そうかそうか。漫画家の意見を無視して、オナニーとしか思えないような規制をかけた PTA のババアと都知事を縛り上げ、うん、金付き棒代わりに除夜の鐘を108発。集合。
いいね。ぶっ潰したいだよね。
うん。俺ね、ここはね、大阪の最大のチャンスだと思うんですよ。
大阪？
大阪のチャンスだと思うんですよ。
はい。
だから、このチャンスに橋本知事が、僕、エロいアニメ大好きなんですよ、つって。寄せ川の空大好きなんですよ、と言えば、大阪国際アニメフェアの誕生じゃないですか。
インテックスで。
そうそう、じゃないですか？そう。とある大阪のインテックスでね。
くだ。
うん。
くだらないですね、今日の。今日のあなたはくだらないね。
なんかね、今日のあなたはくだらないですから。いつもの俺は輝いてるけども、いつも輝いていたね、だったけども、今日は。
いつマイフレンドになったんですか？
ダメってことですね。まあ、そんなこともありますわな。天才じゃない平野綾の三大原則。
うん。
一つ目。うん。デコビッチというより、ハゲビッチ。二番。もう、軌道修正ができない。
一直線ですね。
三つ。もう、元声優。
ね。やめちゃったよ。
はいはい。続いていきます。
はい。
天才じゃないイカ娘の三大原則。
うん。
一つ。触手をいじると、硬くなる。
うん。
二つ。さらにいじると、先端から白い墨を吐く。
イカくせえな。
三つ。股間の方をよく見ると、11本目の触手がある。
もう娘じゃねえじゃねえかよ。
はいはい。そんなことだわっていうですね。PS、第4回声優ポケモンバトルの記事を iPhone で見ようとしたら、
はい、
見事に文字化けしてしま、文字化けしていました。
そうでしたか。
うん、それはあっちの記述係のナタレちゃんに言ってください。あれは全部ナタレちゃんが統括管理してるやつなんでね。はい、という感じでございますけどもね。とりあえず三大原則は以上でございますね。
はい。
なんですけども。で、次回、何を、まあ、するかと言いますとですね。
はい。
次回のテーマでございます。萌え線ラジオ、現代版、というコーナーでございます。
何すか
それ？あ、という番組でございます。
はい。
こちらですね、萌え萌え大戦争、現代版っていう、パソコンゲームが発売されるらしいんですけども、そちらの方にですね、声優として出演している、荒井さとみ、黒子ですね。
あら。
あと、ダチャンですね。原田ひろみ。この二人がやってるラジオ大丈夫なんかっていうラジオなんですけど。
だって荒井さんかなりね、うん、頭の中パニックな人ですよ。
そうそうそう。
だからベシャリの時は。
あの二人が出るらしい、やってるラジオなんですけど、その、萌え線ラジオ現代版なんですけども、そちらのラジオのね、コーナーですね。あのね、大喜利があるんですよ。
へぇー。
結構正統派な大喜利コーナーがあるんですよね。大喜利対戦現代版っていうですね。
大喜利が。
で、このコーナーは、荒井連合軍と、原田連合軍の声援による大喜利バトル。
うん、
そうですね。番組が用意してもらった、お題に対して回答し、どちらに所属するかをリスナー送って、 って、そのネタで勝負を決めると。
いいですね。うん。
正統派大喜利コーナーなんですよね。
そうですね。
なんか毎回、5個ずつ、なんか直接なんか原田ちゃんと、なんか、里美っ子を選んで、なんか発表するんですよね、5個。っていう感じなんですよね。そう、里美っ子ですね。そうそうそう。で、選んでたんですけど。で、これのコーナーね、で俺なんでこれしたかっていうと、ライトくんがね、アニラジクソバカボケ、死んだ方がいい、ダメダメ、もう、人生終わったも同然、アニラジ仲間の、
送ってこなくなるよ、もう。
ライトくんがですね、あれさ、原田ちゃんとは荒井さとみの一緒にやってるラジオで大喜利コーナーやるんですよ、正統派な、つって。なんかこれ面白そうじゃないですか、って言ってきて。で、なんか話が盛り上がって、じゃあこの戦争を、タサゴーと、BLW の、代理戦争にしようかってことで、で、俺が荒井連合軍なんですよ。
はい、
俺らが、タサゴーが。
あ、俺が。
で、あっちの BLW が原田連合軍なんですよ。
はあ、
で、どっちが生まれるかで、どっちが勝つかで、代理戦争で。
初めて知りました。
やるんで、はい、で、負けた方が、腹を切って死ぬってことが、もう確定してるんで、切腹っていう。
なんすか、その、ロシアンな感じ。
やるんで、もう、死ぬ気で勝ちに行きます。
はい。
も
うこれ、まあ、死ぬ気じゃないとね、まあ、死んじゃいますからね。
これが俺日露戦争みたいな感じなんで。
どっちも日だよ。
もうめっちゃ行くからねって感じなんですけど。
内ゲバだよ。
で、それのですね、まあ、大喜利のやつを送ってほしいんですけども、ね。まあ、我々はもう全体、リスナー全体の力で勝ちに行きますから。
はあ、
でですね、この大喜利対戦の、次回のお題なんですけど、ございますけども、原田瞳が満面の笑みで一言。
うん。
っていうお題で、大喜利送ってくださいね。
ああ、何言わせたら面白いかみたいな感じですね。
ちなみにステイさんの回答を聞いてみましょうか。
そうですね。
思いつきましたか？
わーい、草矢汁風呂だー。
それで僕が言ってから原田瞳が満面の笑みで一言ドドン
わーい草矢汁風呂だ
まずいこれ負けるかもしれないなてなわけで萌え声のラジオ現代版の方ください宛先は t_1007@yahoo.co.jp まででございますと